特集、被爆72年、平和への道しるべ、3ページ。1945年8月9日、午前11時2分、一発の原子爆弾により長崎の町は破壊されました。多くの方々が犠牲になり、大切な家族や友達を失った人々がたくさんいました。それは決して昔話ではありません。想像してください。たった一発の爆弾で、昨日までいたはずの家族がいなくなること、友達がいなくなること、そして自分がいなくなること。あれから72年目の夏を迎え、世界では核兵器の使用などを全面的に禁止する核兵器禁止条約が採択され、核兵器廃絶への大きな流れができようとしています。被爆地長崎においても、核兵器のない世界を目指し、被爆の実相、原爆の被害の実態を次世代に引き継いでいくための取り組みに力を入れています。今回の特集では、被爆者から若い世代まで、平和の尊さを伝える様々な取り組みを紹介します。写真、原爆が炸裂した時刻の11時2分で止まった柱時計、長崎原爆資料館所蔵、原爆資料館の展示室入り口にあります。平和推進課、電話 844-9923、被爆継承課、電話 844-3913。原爆の被害、4ページ。広島に原爆が落とされた3日後の1945年8月9日、長崎に第二の原爆が落とされました。当初、小倉を第一目標としていましたが、前日の八幡爆撃による煙などのため投下を断念し、第二目標の長崎に向かい原爆を投下。午前11時2分に、長崎の町の上空500メートルで炸裂しました。原爆は大きく分けて、熱線、爆風、放射線による3つの被害をもたらしました。原爆から放出された熱線により、爆心地付近の地面の温度はおよそ4000度に達したと推定されます。また、凄まじい爆風は家屋をなぎ倒し、さらに火災を増大させ、町は一面の焼け野原になりました。そして放射線の障害は未だに消えることはありません。被害を受けた市民、およそ4人のうち3人、15万人が死傷しました。また被爆当時長崎にいた外国人も犠牲になりました。写真、爆心地からおよそ500メートルの大橋町付近、長崎原爆資料館所蔵。この写真は、米国立公文書館での原爆資料調査により収集しました。同調査で収集した写真や動画など、約340点を原爆資料館に展示しています。写真の説明。一面建物の残骸だけとなった町を、わずかな荷物を持った人々が歩いています。写真終わり。写真で語る、5ページ。およそ40年前に原爆関連の写真の収集を始め、これまでに4000枚を収集。現在、長崎平和推進協会で写真資料調査部会の部会長を務める深堀義俊さんにお話を伺いました。深堀さんは16歳の時に爆心地からおよそ 3.6 キロメートルの学徒動員先で被爆。被爆当時、坂本町の親戚宅にいたお姉さんを亡くしています。写真だからこそ伝わることを大切に。私の写真収集の原点は、姉の死であり、当時同じように家族を亡くした仲間たちで写真収集を始めました。犠牲になった方々の写真を見ていると、その無念さが伝わってくるようで、そういう意味では、写真には言葉以上のメッセージがあると思っています。これまで写真を通じて およそ70年の時を超えて再会を果たした方もいらっしゃいました。事実を克明に写す写真だからできることがあると思います。8月2日から7日まで市立図書館で市主催による従軍写真家山畑陽介生誕100年記念写真展昭和20年8月10日長崎を開催します。写真資料調査部会も協力しているので、ぜひ多くの方々に見ていただきたいです。若い人に託したいこと。修学旅行などで来た日本や外国の子どもたちに会う機会があります。その時によく言っていることが、いろいろな人と交流してほしいということです。いろいろな国の人たちと交流し、お互いを信頼し合い仲良くなることで、戦争のない世界を作ってほしいと思います。私なりの平和への誓いを伝えたい。8月9日の平和記念式典で被爆者代表として平和への誓いを読み上げます。私は核と人類は共存できないと考えています。原爆の悲劇を二度と繰り返さないように、私の被爆体験などを通して核兵器の愚かさをしっかりと伝えたいと思います。写真収集を通して平和への思いを語る深堀さん。資料で伝える6枚の写真があります。原爆の被害を分かりやすく学ぶ。昨年原爆資料館ではデジタル機器を導入し、展示資料がより分かりやすく見やすくなりました。長崎の地形のジオラマにカラー映像を投影し、より分かりやすく被害の状況を示しています。被爆者の絵画や紙芝居など約250点をデジタル化し、モニターで閲覧ができます。当時の様子を動画で伝える。原爆を積み込んでいる様子、長崎に投下された原爆ファットマンをテニアン島で爆撃機 B-29 ボックスカーに積み込んでいる当時の動画を紹介。熱線と火災の被害を表す資料、溶けた6本の瓶、爆心地から約400メートルで発見された、高温で瓶の上部が溶けてくっついている、女学生の弁当箱、爆心地から約700メートルで発見された遺品、ご飯が火災で炭化している。長崎原爆資料館平野町 7-8 開館時間午前8時30分から午後6時30分。その他、8月7日8日9日は午後8時まで開館。8月9日はどなたでも無料で入館できます。広報長崎7月号掲載の市民無料入場券が利用できます。8月31日まで。若者から平和を伝える。6ページ。被爆の実相や戦争について学び、核兵器の恐ろしさや平和の尊さを市内外の人たちに伝える活動をしている青少年ピースボランティアを知っていますか？今回3人のピースボランティアを取材しました。青少年の皆さん、一緒に活動してみませんか？ QR コードがあります。年代を超えて交流できる強みを生かして、今年で活動を始めて3年目の岩崎里奈さんは毎月行われる学習会に積極的に参加しています。ピースボランティアの良いところは、15歳高校生以上30歳未満の幅広い年代が活動でき、これまで出会えなかった年代の仲間と出会えることといい、頼りになる先輩ボランティアがいっぱいいて安心できると笑顔で話します。特に印象に残っている学習会は、平和を伝える芝居を学習した時のことで、伝え方にもいろいろ方法があると実感し、活動の視野が広がったと言います。今後は活動の幅を広げ、語り継ぐ被爆体験、家族交流証言7ページに掲載にも参加し、 交流証言者としても活動していくそうです。写真、今後は交流証言者としても活動したいと思いを語る岩崎さん。長崎や全国の若者たちとのつながりが原動力。ピースボランティアは同じ志を持つ仲間たちの集まりと話すのは、今年で活動6年目の山野由美さん。新しいボランティアメンバーとの出会いや、全国からの若者たちとのつながりが活動の原動力といいます。一番印象に残っていることとして、高校生の時に初めてフィールドワークガイドをした時のことを挙げ、県外の同世代に、長崎の若者は平和活動を頑張っていると驚かれたことや、知識や経験もまだまだだけど、伝えたいという気持ちや姿勢が何よりも大事だと思ったと当時を振り返り、今もその気持ちを忘れずにこれまで活動を続けています。来年から県外に就職予定ですが、8月に開催されるピースフォーラムにはこれからも参加したいと、長崎を離れても活動を継続していくとのことです。写真、長崎人だからちゃんと学び伝えていきたいと話す山野さん。身近なことで平和を伝えたい。ピースボランティアの一期生として高校1年生の時から活動し、30歳を迎え今春ピースボランティアを卒業した伊藤和義さん。現在は自身で立ち上げた社会人平和サークルピースコミュニケートで、市民活動団体として自分たちなりの方法で平和を考え、それを伝える活動を行っています。伊藤さんは自由な発想で平和を伝えられたらと話します。今年1月には市立図書館で市販のチョコレート菓子やペット乗り物を切り口にして、最終的に平和問題を考えるユニークな平和イベントを企画。広い視野で平和を考え、いろいろな考え方があることを伝えていきたいと言います。また、平和活動をしたい人たちの受け皿として、これからも長く活動を続けていきたいと、平和活動への思いを語ってくれました。写真、これからも楽しい平和イベントを企画したいと、笑顔の伊藤さん。写真、毎年8月8日9日、全国の30を超える自治体から、およそ400人の平和施設団が長崎に集まり、ピースボランティアと交流する、青少年ピースフォーラムを開催。写真は被爆遺構をめぐるフィールドワークの様子。ピースボランティアがガイドを務めます。被爆者の体験を語り継いでいく。7ページ。被爆者が高齢化し、被爆体験を継承する機会が少なくなっているため、被爆の実相を次の世代に伝えていく、語り継ぐ被爆体験、家族交流証言という取り組みを進めています。被爆者にとって身近な存在である子どもや孫、そして交流のある方々に、被爆者の記憶や思いを語り継いでいきます。被爆者と家族交流証言者が交流。7月に市内外から参加した10代から60代の交流証言者20人と被爆者6人が交流会を行いました。今回交流証言者として参加した坂本薫さんは、パソコンなどを使い分かりやすく伝えていけたらと意気込みます。今後被爆者と交流証言者の組み合わせを決め、話し方研修などを経て、来春の講話開始を目指します。写真、被爆者の話を熱心に聞く坂本さん。母校の後輩に思いをつなぐ。この夏、長崎純心大学1年生の松野聖奈さんは、交流証言者として、母校の純心高校で初めて講話を行いました。松野さんは被爆者の山脇義郎さんの被爆体験を伝えるために、これまで聞き取りなどを行い準備してきました。 この取り組みに参加した理由として、中学3年生の時に実施したアンケートで、県外の人の7割が長崎原爆の日を知らないことがショックだったと言い、もっと積極的に行動を起こそうと活動を決意しました。当日は山脇さんも見守る中、スライド写真や地図などを交えて分かりやすく表現。山脇さんも気持ちのこもった良い講話だったと話しました。松野さんは活動を続け、今後も多くの人に平和の尊さを伝えていきたいと気持ちを新たにしていました。写真、後輩に活動の思いを語る松野さん。平和への道しるべ。核兵器禁止条約が採択されました。7月7日、核兵器の使用や保有、核実験などを禁止する初めての国際条約、核兵器禁止条約がニューヨークの国連本部において、加盟国の6割を超える122カ国の賛成で採択されました。長崎市からは国連に被爆者の友永正夫さんを派遣し、条約制定を訴えたスピーチをしていただきました。9ページに掲載。この条約制定は被爆者と被爆地の長年の願いであり、被爆からおよそ70年を経て実現した平和への道しるべでもあります。条約の前文には、被爆者の受け入れがたい苦しみと被害に留意すると明記され、被爆者の苦しみに思いを寄せたメッセージが込められています。しかしながら、核兵器保有国や日本や韓国、欧州などの核の傘に守られている国々が参加しておらず、今後さらに多くの国々が条約に参加することが重要になります。平和首長会議総会を開催します。8月7日から10日に長崎大学中部講堂などで、162の国と地域からおよそ7400都市が加盟する平和首長会議の総会を開催します。長崎での開催は8年ぶりで、世界40カ国以上の参加を予定しています。今回の会議は、核兵器禁止条約が採択されたすぐ後のタイミングで開催する国際会議であり、世界恒久平和の実現に向け、長崎から平和のメッセージを発信できる重要な機会です。長崎市はこれからも核兵器のない世界の実現に向けて、平和首長会議加盟都市や関係機関と連携し、被爆体験の継承と平和発信にさらに努めていきます。QR コードがあります。